皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの提供でお送りしています。本日はパーソナリティ元谷智子さんお休みのため、私藤井彩香が進行役を務めさせていただきます。コメンテーターは柴山哲也と、本日はゲストに大学4回生の久野舞香さん、高橋智之さん、林雄二さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日は藤井さんに司会やっていただくんだけど、
はい、
どんな風にしてやりましょう。今
日私初めてなんですごい緊張してるんですけど
大学4回生の皆さんに集まってもらって、
はい、
まあね、いろいろの卒業の大学生活とか就活もあっただろうし、まあ、世の中いろいろね感じて卒業されるんで、そのまあね、思いの丈をここで4回生トークと目打ってやりますので、皆さん自由に何でも喋ってください、ね、
はい、
はい、
藤井さんも4回生だから。
そうです、私も4回生です。はい、
で自己紹介をしてもらえます。
そうしましょうか、うん、ではお名前と、そうですね、好きなこと趣味とか何でもいいんで、じゃあ久野さんからお願いします。
はい、久野舞香です。今日はよろしくお願いします。私はちょっと就職活動をしずに院に進学するので、ちょっと就職活動の話を皆さんから聞きたいかなって思っています。
進学っていうと大学院。
あ、はい、そうです。
大学院でどんな勉強を？
ちょっとまだ詳しくは決まってないんですけれど、一応メディアとかマスコミ関係を研究したいかなって思っています。
はい、では続いて高橋智之さんお願いします。
はい、高橋智之です。今日はよろしくお願いします。僕も、留学をしてまして、うん、まあ、今就職活動もほとんどせずに、今まだ進路は決まっていない状態で、まあ、もしかしたら知り合いの会社とかに入るかもしれません。
はい、どこに留学したんですか？
アメリカのシアトルです。
あ、シアトルの大学。
はい。
久野さんも留学してたんでしょ？
はい、そうですね。私は学校のその留学期間を使って8ヶ月間その現地のその大学に通わせていただきました。
どんな大学なんていう？
UBC っていう大学なんですけれども、世界的に見てもちょっと私が今日本で通ってる大学よりもかなりランクが上の大学で、勉強とかもすごい大変で、生徒自体ももう勉強熱心ですごく勉強してましたね。
で、また2人とも留学経験があるということ、後ほど話をお伺いできたらいいですね。そうですね。では最後に林雄二さん、どうぞお願いします。
はい、林雄二です。よろしくお願いします。僕は普通に就職活動をして、春からはまあ大手マスコミの記者として働くことになりました。
うん、就活なかなか大変だったんでしょ？
そうですね、僕の場合はまあ記者職にずっと絞って就職活動をしてたので、春の時は一通り落ちてしまいまして、でそこからまあ柴山先生のお世話にもなって、秋採用で、
いやいや、まあ、大したこともできなかった秋採用でね、
はい、
なんかダブル合格したっていう話を聞いてるんだけど。
まあそうですね、うん、
それはなかなか良かったですね。
良かったです
じゃあ林くんにはまたね、マスコミに入ってからどういうふうにやるかとかね、いろいろ問題たくさんはらんでますからね、この業界もね、
はい、
決意をちょっと聞かせてもらいたいなと。
はい、うん、はい、うん、ではそんな、それと私藤井彩香の4人と柴山先生で本日は、うん、放送していこうと思ってるんですけども、
藤井さんも就活、まあ、就職はどうなったんでした？
はい、私は就職は全くちょっとマスコミとかとは関係ない、業界で、うん、来年からは関東で働くことが、はい、決まってます。
それは東京？
そうですね、多分東京か横浜、まあ、ざっくり関東みたいな感じですね。はい、で決まってます。はい、ではそうですね、
うん、今日はどういうふうに皆さんの話を、ね、まとめていくかという、
難しいところですね。
いろんな思いがあるでしょうからね。
そうですね、う
ん、まあ、まずどうですか？
そうですね、じゃあまず初めに、うん、タイムリーな話題から、うん、昨日ニュースを テレビを見ていたらテロップとかでも出たと思うんですけど、ムバラクの話
ね、出ましたね、
はい、
皆さんそのムバラク、エジプトってはまあ遠い国だと思うでしょうね、うん、どのぐらいの関心持ってたのかな、ちょっと聞いてみたいんだけど、
はい、私ですか、
うん、
私はそのテレビに関してはやっぱりすごい遠すぎることで全く自分には関係のないことっていうふうにしか感じることはできなかったですね、うん、でニュースを見て、ああ世界ではこんなことが起きてるんだっていうふうにしかやっぱり私は感じれなかったです、うん、どうですか皆さんは、久野さんとかどうですか。
私はその大学2回生の時にあのエジプトに実際行ったんですけれども、そこで感じたのはすごい貧富の差があるってことですね。今なんかデモ、その民主主義のデモをしている方ってその貧しい方とか若い大学生だったりするんですけれども、うん、その実際行ってみて物乞いとかもすごいいる一方で、その一流ホテルで豪華に結婚式を挙げている人がいたりとか、やっぱりまあこういったなんですけど、なんか怒るべくして怒ってしまったのかなっていう、う
ん、いつ頃行ったんですか。
2年前ですね、はい、
だいぶじゃあそういう不満があの民衆の中に溜まってるんだろうなっていうふうなことは感じた。
そう、あの貧富の差を本当にすごく感じて、うん、もう物乞いもいればセレブもいるっていう、その差が激しかったですね、うん、本当にあの旅行客がその辺に捨てて行ったそのお菓子の袋とかを漁ってたりする人もいる一方で、その高級車に乗ってもうカイロ市内を走っているっていう人もいたり、
うん
う
ん、
どうですか、うん、林さんは。
そうですね、僕もはっきり言ってもう本当の実感としては、もう世界の遠いところで起こってる、まあ、一つの事件なんかなっていう感じぐらいで見てたんですけど、僕はちょっと本当にその報道とかで気になったのは、最初に確かチュニジアとかの政変であそこら辺に火がついたっていうことで、次にエジプトに移ったらもうそのチュニジアのことがほとんど報道されなくなってしまったじゃないですか。だから革命でも何でもこう最初に何かをこう壊したり、その今の体制を潰すっていうのはある意味簡単かもしれないけど、その次にどうやって新しい国を作っていくのかっていうのが本当は僕はすごい興味があるので、まあ、僕自身もこれから記者として大手マスコミに入っていくんですけど、そういう壊すだけじゃなくて変化だけじゃなくて、その変化の音にどういうものを生み出していくかっていうのもしっかり伝えられるようになったらいいし、そういうのがもっとしっかり分かりたいなっていうのが今回の事件に関して僕は思いましたね。
今度のチュニジアはね、ツイッター革命って言われてるように、
はい、
その新しいメディアですよね、ツイッター。ツイッターがずっとそういうものを広めてったって、エジプトはフェイスブックでツイッター禁止されてね、うん、だから絶えず革命にはその新しいメディアが伴ってきてる。東欧革命はテレビ、西側のテレビだったしね、はい、そういうふうに考えていくと新しいメディアの力っていうのはそのね、新しい時代を作る力を持ってるというふうなことも分かってきましたよね、だんだんね、はい、
で今までそのメディアの力で、例えばなんかルワンダの政変とかやったらラジオでこの政府側がすごい戦場して大虐殺みたいなのが起こったっていうのが一個あったらしいんですけど、うん、今回はツイッターとかフェイスブックでもう民衆がこう情報を発信したりできるようになったじゃないですか。でそれがもしかしたら全然力を持たないかもしれないけど、あるいはすごい力を持つかもしれないから、それはすごいこれからどうなっていくか楽しみだなとは思いますね。
なんかね、フランスを研究してる人がね、あのエジプト の, あの広場のね騒乱、チュニジアもそうだけども、フランス革命を思わせると、と民衆蜂起ね、
うん、
そんなこと言ってますね。だからなるほど、そういう要するにね、なんかはっきりした指導の 党,、はい、党とかね、政党とかそういうのがあったわけじゃなくて、自然発生的にわーっとこの湧き上がってきたわけでしょ。でそれやっぱりフランス革命に似てるかもしれない。その後確かに林君言ったみたいに大変なこと起こりますよね。フランス革命後もそうだったしね、
はい、うん、確かにメディアってそうやってなんか事件が起きたって言ったらすごく集中的に取り上げたりもしますけど、その後どうなったかっていうと、
フォローしないし、ね、
もうフォローしないですよ、うん、また次のニュースが出てきたから次のニュース、うん、次のニュース、うん、どんどんそれそれそれっていう感じで、ちょっと無責任な感じは、う
ん、もちろんメディアの属性はね、 極めて無責任というか責任を取らないというのはそうですからね、うん、だからそれはとおりその、それぞれの 場で、ね、それぞれの責任というのが、ね、発生するわけだけどそこのところをちゃんとまたメディアが、ね、フォローすればいいと思うんだけども、うん、なかなかそれできないですよね。
ですよね。でまたネットも普及してるから、うん、今はそうやってもみんなが発信者になってしまって、うん、なんかメディアっていうものがどこまでメディアっていうのかなってもすごいあやふやになってるんじゃないかなってすごい私は感じてますね、う
ん、でまあ新聞なんかもねこの頃、まあ、新しいメディアができたからかもしれないけども古いメディアの誤報とかね、うん、間違いがどんどんどんどん目立つようになってきて、まあ、エジプト報道でもねあの大新聞が日本の大新聞がね、うん誤報とは言わないけどやっぱり非常に誤報に近いねワンテンポ前の事件を、なんていうのかな出してねでたまたまそれが当たったら当たってるからいいようなもんの、うん、あのしっかりやっぱり裏を取らないで、うん、ね噂とかね見込みで脅しちゃうっていうことは増えてきてますよね、うん、冤罪報道も増えてるし、うんなかなかそのメディアによる混乱も広がっていることは確かですよね、それはね、は
い、やっぱり日本と海外って違いって情報 の、 その何でしょう入ってくる方の違いって大きいんですかね。
大きいんでしょうね。やっぱりね新聞とかジャーナリズムの取材の方法論も違ってるっていうことありますからね。日本の場合は記者クラブというのがあって、まあ、結構統制された形でねで信頼度もまあそんなに低くないようなものをその記者クラブを通じて官庁、まあ、警察とかね、うん、官庁検察とか霞が関が流すから、うん、それをまあ国民はね受け止めてるわけだけど、まあ、裏を取らなくてもなんとかなっている世界なんです。日本のメディアって 裏を取るって当たらなくてもね、うん、ところが外国ではそうはいかないって必ず裏を取りしなきゃいけない。だからやっぱり外国の報道の方がそういうことはしっかりきちんとやってるから、うん、間違いは少ないなとこう比較して見てるとね、うん、エジプト情勢でツイッターでも結構ニューヨークタイムズとかなんかの有名な記者がねツイッターで書いてるから、うん、そういうの読んでるとねやっぱりそっちの方がはるかに正確に情報を取ってる取材してるなっていうのは分かりますけどね、はい、僕らでもね、うん、
では実際その海外と日本で情報の流れ方っていうのがやっぱり違うみたい違うっていうことで、うん、どうでしたか久野さんと、はい、高橋さんは海外で暮らしてて何かちょっと日本とはこういうとこ違うなっていうことは感じましたか。
そうですね、メディアのあり方としてやっぱチャンネル数が多くて日本だとそのもう例えば八百長だともう八百長一点その今のムバラク大統領の辞任だともう辞任一点でどこの局も同じことをしてるんですけれどもやっぱ海外って違ってもうひたすらそのあるその特定のニュースを流してたりすごいバラエティ性に富んでていろんな情報が入ってくるんですね、うん、なんかそれを見てたらやっぱり海外の報道って日本の報道よりもそのしっかりしてるのかなって
バランスが取れたり
そうですねバランスが取れてますね、うん
うん、それはシアトルでも
同じですね。本当にチャンネル数の多さには、うん、行った当時は本当に驚かされまして本当にそうさっきおっしゃってたように一つのニュースを全部の局が取り上げる、うんとかいうのではなくて本当にいろんなニュースをしてて、うん、そう自分この曲はこういうニュースをやってるとか、うん、いろんなバラエティに富んでてすごく情報としてはいろんなものが入ってきて、
うん、シアトルっていうとイチローのとこ、
はいはい、
でそのイチローのニュースもやるんですか。
イチローのニュースももちろんやりますね。
それはアメリカのメディアか。
そうですねイチローアメリカのニュースで、うん、イチローが今回ホームラン打ちましたとか、うんうん、すごいもう人気であ
人気はある、
はい、もうマリナーズはイチローで成り立ってるとまで言われてるぐらい、
うん、それは向こうでもそういうふうに認識してるわけ
そうですね本当に、日本人の観光客がもう圧倒的に増えて
日本人が見
るそうそれが本当に財団の、まあ、資金源にもなっているぐらいで、
うん、日本人向けにそういう放送をしてるというところも
あるんですね。そういうのも多いですね、うん、あとアメリカからもかなりいろんな方が訪れてるみたいです。
本当ね
はい
はい、
大学のね違いっていうかなんかそういうのありますか。大学にで勉強しててね向こうの
はいやっぱ僕が感じたのは日本の大学っていうのはかなり一方的に一人の教授が 大教室で講義をするっていうかなり自動的な、感じを受けたんですけれども、うん向こうでは本当に 自分が積極的に入っていかないと置いてかれるぐらいの積極性を持たせる授業が多くて、
具体的に言うとどんな感じ？
そうですね、あの本当にちっちゃい教室ごとでやるんですけど、そこで、先生が直接生徒にどう思うって言って語りかけて、で生徒がもう本当に自分で手を挙げて意見を言って、まあ、意見交換をするのがすごく多くて、そういう意味ではすごく自分から勉強していこうっていうあの意識がすごい持てるかなっていうのは思いましたね。
久野さんはどうですか、こんなこと感じたんですか？
そうですね、私が一番大変だったのはもうリーディングの量がすごかったことですね。もうとりあえず日本だとこういう考え方があるんだよっていう、あのちょっと物事を押し付けるような教育が多いかと思うんですけれども、海外の場合はもうまずたくさん の, その資料とかリーディングを読んでから講義を聞いて、それについて自分がどう思ったかを、その週の終わり頃にあの TA セクションっていってあのディスカッションがあるんですね。あの TA さんと生徒を集めて自分の思ったことを討論するんですけど、その講義とリーディングを踏まえて自分がどう思ったかっていうのをもう本当に何時間も何時間も討論して、でそれで終わるっていうんですけど、やっぱり考える力っていうのがすごい身についた気がしますね。
そういうのを英語でやるわけでしょ、当然。
そうですね、そうです。あの現地の学生さんがやっぱり一番よく喋るんですけれども、あの韓国人の留学生とか、あと中国人の留学生の方もよく喋っていて、まあ、日本人が一番喋る。
結構このさんもついていってたわけ。そういう
ちょっと私も頑張ってたんですけれども、やっぱり発言力は
やっぱりね、言葉が、
そうですね、
大変なんだな。
やっぱり違いがあるんですね。私は日本でしか生活したことないので、うん、もうただただうなずいて聞くしかできないんですけど、
ね、そうすると日本の教育ね、大学教育も含めてやっぱりパワーが弱くなって国際競争力に負けるかもしれんなっていうふうなことは感じますか？う
ん
う
ん、すごく感じますね。自主性が本当に、まあ、日本人には乏しいのかなっていうのはあって、まあ、もともと日本人の気質としてちょっとシャイだったり、まあ、口数が少ないとかそういうのはあるかもしれないんですけど、かなり、まあ、中国の方も韓国の方も主張する人って多いんですよ、アメリカ人でも、
まあ、中国の人はね、かなり主張するよね。韓国もそうだし、
はい、そういう中でやっぱり日本人はそういう人たちと対等できるかって言われると、うん、はい、
なんかね、あのサンデルス教授の授業でも、日本専任授業でも日本人は一人しかいないって、はい、うん、韓国、はい、中国はいっぱいいるのってよく言いますよね、はい、林くんはどうですか、そういうその日本人がね、あの、まあ、若者がね、発信力ないとか、はい、よく言いますよね。
難しいと
思
う。
では、
ごめんなさい。
ではここで、じゃ次はその日本人の若者、自分たちのことについて話す前にミュージックブレイクお願いします。
じゃあ、
はい。では先ほどの話から若い人は何を考えているのっていう話が最後に出ましたけど、それって今ジャパンシンドロームですけ。あの若い人っていうのは元気がないだとか。もう本当に何もする気がないんじゃないかとか極端に言ってしまったらもう世の中の流れに乗ってるだけだとか言われてますけど、実際はその若い人って私たち代表して話すとして、私たちは今実際じゃあどう思ってるのかっていうのを、先ほどから林さん何かどうぞお願いします。
は
い、
僕はまあ就活を体験して思ったのは、そのリクナビであったりマイナビであったり、そういう大手の就職サイトがこうランキングで指してる企業が若者に求める言葉っていうのは、絶対に1位はコミュニケーション力っていうのが出てくると思うんです。で、反対に僕たち就活生がこの会社に入って何を身につけたいかっていうのをアンケートを取ったら、これは統計ではもしかしたら出てないかもしれないんですけど、例えば自分の専門的な能力が身につくであったりとか、仕事がしっかりできるようになりたいっていう、自分個人として成長したいっていう思いが絶対あるっていうか、最近の少なくとも就活してる人の中には確固としてあると思うんですよ。だから 若者が例えばやられたことをやるだけやとか、うん、そういうことをだけでは絶対ないと思うんですね、うん、何かしら絶対もう景気も悪くなってきて先も分からへんから自分はしっかり能力を身につけたいっていうある意味こう自立した考えっていうのが絶対に多くの人が共有している部分やと、うん、
それは、ね、あの若者全体にね、
そうですね、少なくとも就活してる人
ということはそのことがねあんまり世の中にこう伝わってないということかな、そういう若者票がね、うん、蔓延してるマスコミが勝手に流してるっていうこともあるかもしれないけど、うん、まあ、NHK なんかもそういうこと言ってるし ね、
まあ、そうですね、
そうするとある種の誤解なのかな、それ若者に対する、う
ん、でもそれもまた難しいのははっきり言って僕ら例えば大学生であったり就活してる人って、うん、もうメディアがそればっかりを取り付けるからすごい大人数ように見えるけど、うん、若者の同じ年代の絶対数としてたらある意味少数派っちゃ少数派じゃないですか、うん、だから僕ら自身ではそういうふうに将来をしっかり考えて、うん、で今自分ができることをしっかりやろうっていう人がいる一方で、うん、じゃあそれ以外の人が実際どうなんやっていうのは僕自身にもちょっと見えてないところがあるというのが実感です、
ね、
う
ん、まあ、少子化でね数も少なくなってるんで余計この黙って、まあ、その発信力がね集団的にも弱くなってて、はい、で一人一人があんまり喋んないっていうことになるとねやっぱり沈黙しちゃってる世代みたいに受け止められるわけだけど、まあ、この久野さんなんかどう、そのやっぱりそう思いますか今の。
そうですね、私はすごいなんかその、うん、なんて言うんですか、その頑張ってる人ともう全然頑張らない人ともなんか格差がすごい広がってると思いますね、うん、何かを身につけたいと思ってその例えば学校に通ったり資格を取ったり、うん、あの自分の夢に向かってすごい頑張ってる若者もいる一方でやっぱりフリーターでいいやとかニートでいいやって思ってしまう若者もやっぱり多いんじゃないかなって思ってしまいます、
うん、格差が広がっちゃってるわけね、同じ若者と言ってもね。
そうですね、はい、
うん、確かにそれは、
それはそうですか、う
ん、あるかもしれないですね、うん、やっぱりね、若者って言ってもやっぱ本当に幅広い人を指して言うとすれば
不特定多数のね、
不特定多数、本当にその中でも過去たる意思を持って自分はこうしてああしたいと思っている人もいれば、そういう人がいたとしてもその人がすごい発信力を持っているかってまたきっと別の話になってしまうと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、それはそうですね、う
ん、だから結局そうやって若い人はもう 発の力がないとか元気がないとかって、うん、もうその頑張っている人とかがそうであれば総称して言われているんじゃないかなって私は思ってしまうんですけども、うん、どうですか小橋さん。
はい、僕もそうは思うんですけど、やっぱりなんか今の日本の世の中って、まあ、日本は先進国とも言われてますし、なんか不満があんまりない人が多くて日本人って、生活レベルも、まあ、他の国に比べたらかなり高い方ですし、まあ、エジプトの人たちもかなり、まあ、不満が多くて、そこからあのかなり行動力につながっていったかなっていうのを僕は思っていて、その点でやっぱり日本人ってあの、まあ、今のニートでも親が養ってくれたりとか、まあ、フリーターでもなんとか生活していけるっていう社会が今あって、そういうことからあの自分がこう行動していこうとか行動力にはあんまりつながってないのかなっていうのはすごく、うん、
なるほど、はい、要するに不満があんまりないと、ね、ないからあんまり世の中変えようとも思わないっていうふうにな って、
あとはまあ諦めとかもあると思うんですけども、うん、
それやっぱり不満が ないんですか、本当に
少ないとは思います、ね、
少ない
今のそうですね話で本当に実感して思うのは、今の僕らの世代はまだ例えば親がお金を持ってたりとか、うん、親が家を持ってて そこで一緒に暮らしていけるんですけども、うん、僕の例えば中学で同じ同級生やった子とかでも、うん、やっぱり仕事をしてないやつであったりとか不安定な職についてるやつがいるんですよ、うん、で僕らの世代はまだそれで大丈夫やけど、うん、僕らが親になった時にその下の世代をどう養っていくかっていう時に、うん、本当にすごいもう目に見える形で差が出てくると思うんですよ、うん、だからその時は本当に例えばエジプトみたいに革命が起こってもおかしくないぐらいの貧富の差が出てても、うん、僕は本当にもう実感としておかしくないなとは正直に思う、う
ん、まあ今はなんとかしのげるんだと、
はいはい、親がかなり世代的にも、うん、あのバブルの時代ですごく、まあ、裕福な人たちも多いっ 世代だと思うので、うん、親の世代が、う
ん、だから余計そのあれなのかな、不満が若者の間にそんなにたまらないで、うん、まあ、今日一日、ね、楽しく過ごそうと思えば過ごせていくわけね、
う
ん、きっとね、
そういう社会、
うん、そうだから僕ら自身は携帯電話を持ってて毎日、うん、まあ、普通にご飯も食べられてて、うん、で同じ水準で生活できるんですけど、うん、下の例えば子供たちを塾に通わしたりであったりとか、うん、いい学校に行かせられるっていうのが本当に少数派になってくると思うんです、うん、だそれがちょっと心配やなっていうのは本当に、
まあ、それが例えば就職なんというね、うん、まあ塊、若者の塊なんかをね、うん、今襲ってる、うん、ことでもありますよね。
そうです、うん、で与えられてばっかりいたこの世代が一番初めにぶつかった壁なんかも
分かんないで、ね、僕は思うんだけど、不満がもっとあればね、そのじゃあ自分で起業すればいいじゃんってね、
う
ん、ちょっと前ホリエモンなんかがやったわけでね、うん、そうやって自分で事業やって、まあ、失敗して捕まっちゃったわけだけどそういうねこともあんまりしないでしょ今ね、あんまり自分で起業しようなんて人もそれほどいないし、うんうん、なお大会社に入ってね、うん、ったら給料もらえて安泰だってなっちゃうし、うん、そういうあたりがねやっぱり元気がないとみなされるあれかもしれないけどね、
う
ん、確かにね、
そうですね、うん、はい、でも今日は結局最初に若者は感覚がないんじゃないかっていう話から後半入りましたけど、うんうん、こんだけ話しててみんなそれぞれ思うことがあるっていうことはやっぱり必ずしも若い人がみんな考えを持ってないとかっていうことではないです
よね。それは違いますね。それは、はい、嘘なんだ。
これからやっぱり私たちの世代頑張って変えていかなくてはいけないんじゃないかなというところで本
日は、まあ、しっかりしてるんだけどなんかなかなか手がかりがねつかみにくいっていうそういう時代でもあるんだなっていうの分かりましたね、
はい、
今日ね、
はい、
どうも皆さんありがとう、
ありがとうございました。